皆さんおはようございます。夏の8月第2週、本日から3回にかけてですね、続けて、パウロの書簡の非常に、普段読まれない珍しい書簡からお話ししたいと思います。ピレモンへの手紙、そこからですね、3回のミニシリーズということで8月後半までお話しいたします。パウロはたくさんの手紙を書きました。それは主にですね、教会宛てに、いわゆる公の手紙ですね、複数の人たちに、あのグループ教会の皆さんに読んでいただく、まあ、今のようにですね、 E メールとか LINE で一斉にバーッとこう配信する、そういう時代ではありませんしね。ましてですね、一枚一枚、昭和のですね、恋文とか、またですね、大切な人へのご挨拶やお手紙のように、直筆で書いたには違いないんですけれど、複数の人たちに送るものではなかった。一気にですね、ドカッと教会に、パウロがしたためた分厚い書簡、おそらくは羊皮紙ですから相当な重さであったと思いますね。羊の皮。それがですね、まあ、コリントの手紙だけでも15章。ローマの手紙だと16章。相当な分量になります。で、このピレモンの手紙はですね、非常に短いのです。パウロの書いた手紙で一番短い分量ですね。皆さんのお使いの聖書、手元にある聖書だけでも2ページにもならない。これは日本語訳ですけれどもね。非常にリミット。スペースが制限されている中で、パウロはですね、個人に宛てました。ピレモンという友人です。そして、このピレモンはですね、コロサイの教会、トルコの西部、西の方ですよ、でしょうか。そちらでですね、パウロの、宣教師パウロの働きを支えてくれた人たち、コロサイの教会の指導者であったようですね。今日はですね、ピレモンの手紙の挨拶です。まあ、イントロって言うんですかね。この1節から7節はですね、休校を温めるだけでなく、大切な、この情報を共有したいという、そういう緊急の重要な手紙になっております。その中の挨拶がですね、6節、7節まで、仰々しく、書かれています。この短いスペースにもかかわらず、ほとんど3分の1、4分の1ぐらいが挨拶に当てられてるっていうのは、非常にこれは意味深でありますね。早く要件言えばいいのに。皆さん、メール、ね、LINE 来ますでしょ？何の挨拶もなく、ね、これやってください。あれやってください。 今私はこうなんで明日ダメですとかね、いろいろ情報知らせが飛び込んできますね。便利な時代です。まあ毎回ですね、しょっちゅうこのやり取りしてるので、いちいち挨拶なんかいらないですね。夏も盛りとかね、セミの音もなんてね、風流な枕言葉、季語なんかはですね、私たちは省略するのが最近は常です。でもこのパウロの手紙はですね、個人的な意味合いもあったということもあります。そして内容が内容だけに非常にデリケートですので、まずパウロと書き手の、送り手のパウロと、そして受け取り手のピレモンとの関係をもう一度正すのですね。確認して、そういう土台があります。共通の理解、共有している土台、それをもってこれから困難なアジェンダ、議題に入っていくわけです。それが来週のお話、八節以降です。まあ、かいつまんでですね、あらすじ、この手紙のきっかけ、いきさつはですね、何のためにこの手紙をピレモンに宛てたかという、そのいきさつを言えばですね、これまたドラマですね、非常に、奇跡的と言いますか、人生、生きてるとそういうことってあるんですねという、まあ皆さんピレモンの話、一言で言えばね、この世的に言えば世の中狭いねという、そういうことです。あ、私あの人知ってます、君あのところからやってきて、しかも脱走してきて抜け出してきたやばいやつだったらみたいな、そういうお話ですね。まあ、ディズニーではありませんけれど、It's a small world ですよ。ローマ帝国世界も、もうアラビアの西から地中海のスペインまでもですね、続く。あの地中海世界、北アフリカ、広しといえども、この、おそらくは、まあ、いろんな説がありますが、ローマで、収監されている、まあ、獄中につながれている囚人パウロとありますから、ローマ、イタリアの今の観光地のローマですね、そこので収監されているとしたら、これコロサイと言いますから、トルコの西西部あたりから、まあ、カゴ抜けしてきた、で脱走、逃走しているこの囚人、もう一人の囚人ですね。いわゆる奴隷でした。そのオネシモという人物が、この、なんとあろうことか、パウロの友人、ピレモンのところから抜け出してきた、この一人の青年奴隷が、パウロと出会う。これは、まあ、ちょっとできすぎじゃないと言われるかもしれませんけど、これ事実としてですね、この手紙が残っているということは、あ、本当にそれは歴史上の非常に稀な奇跡的な出会いであったのだなということの証です。私たちにも、人生にもありませんか？私が今この久喜の教会に来ている、すでに信者さんになってイエス・キリストを信じて洗礼を受けて教会になっている方々、もう何年も経っている方、ピレモンのようにですね、生活もちゃんと安定して、まあ一線を退いたでしょうけれど、人生を悠々と、あるいは現実の問題を抱えながら、パウロのように まあ、犯罪者扱いはされてはいないですけれども、重荷を負って自由を制限されて生きている人。そして、ピレモンのように、まあ、脱走はしないけれども、毎日逃げるように生き延びる人生を送る人。年老いてでも若くてもそれは同じですね。毎日生きるのに必死。そういった、この一人一人の人生模様がこの手紙には映し出されているものです。それがですね、ある人との出会いをきっかけに、このオネシモという人物、8節から出てきますけれど、パウロがこれからピレモンにお願いするこの人物をめぐっての今後の未来、彼の将来、そしてキリストの教会全般に影響するその重大な決断、そのことについてですね、紐解く。これは8節以降、来週のお話ですけれども、それに先駆けて、ことがことだけに、重大なだけに、その前置きもですね、誤解のないように、最大のリスペクトを込めて、この友人ピレモン、愛する同路者と一節であります。そしてそれの以前にですね、パウロにとって大切な存在、その呼び方は、および兄弟テモテから。そして最後にですね、このピレモンの終わりもですね、兄弟、20節。そうです、兄弟よと。兄弟で始まり、兄弟で終わる。神様の家族、その一員のつながり、結びつきってどうあるべきかということも今日私たちにですね、今回のこのシリーズは伝えてくれるようですね。私たちは教会で集まっています。いろんなこのつながりがありますね。ある人にとってはやっぱりほっとする仲間、親しくて心を開けて、ずっと喋ってて何時間と言ったら大げさですけど、ずっと教会に残ってですね、冷たいお茶とわずかなですね、これ別に誰それって言ってないんですけれど、わずかなね、つまむお菓子でお昼も食べるのを忘れ、そっちのけでですね、まあ、外は暑いですから涼んでおられる。本当にそのために教会のね、スペースは活用していただきたいのです。それも十分なつながりであり交わりです。で、ある方々にとっては同路者、一緒にご奉仕する仲間、支え合うサポートチームのようなですね、そういう関係もありなんですね。ピレモンとこのパウロの関係はまさにそうでした。離れていてもそれは続いてたのですね。私たちもこの礼拝や、またそうしたですね、ゆったりとしたスペースを活用してできる交わりをサポートする、そういう働き。様々なですね、つながりがあります。しかし今日のですね、ピレモンとパウロの関係は、そこからもう一段、まあ、ギアを上げるというとなんかね、ちょっと機械的ですけれど、もう一つレベル、霊的なクオリティをもう少し上げる、そういう交わりに引き上げる、なれる、そういうチャンスなのですね。皆さん、これずっと読んでいきますと、あ、奴隷、オネシモラッキーだねってね、なんせ自分の主人ピレモンのだって友人でしょ、 あ、パオロと仲良くして、しかもクリスチャンになったわけだから、パオロに取りなしてもらって、許してもらう？それはね、アドバンテージです。でもね、パオロはそういうことは考えていなかった。で、オネシモもね、そういう魂胆は、この手紙からは見えないんです。まあ何を言わんとしているかというと、まず前提としてこの手紙に、全体で醸し出されてくるテーマはですね、オネシモは犯罪者です。間違いなく。クリスチャンになったから全てチャラになる、許される、そんなことはないです。今の時代の私たちでもですね、囚人でもクリスチャンになる人がいます。教護士、教会士っていうんですか、そういう方々、法律やまた、この、刑務所、いわゆる、刑期を終えた方々をサポートする、そういうフォローするですね、大切な働きをする方々の中にもクリスチャンがいます。牧師でもそういう免許を持っている方、私は知っています。本当に大変だと思いますね。教会のお仕事をするだけでも。いっぱいいっぱいなね、牧師ですけれども、頭が下がるのです。社会的責任が伴います。罪を犯したら、その罪のには、償いをしなければならないのです。一生刑務所で送る終身刑のクリスチャンもいるはずですね。このオネシモはですね、ピレモン、まあ、パウロが尊敬している、この七節などを見ますと、非常に人格的にも品格、それから行いにおいても誰もが尊敬する人だったようですね。そういう方がのところで、この、まあ、働く奴隷たちは本当に幸いだということもできますね。皆さん、ここでですね、当時の紀元1世紀の奴隷について、あるいは奴隷の主人との関係について少し触れますとね、私たちは奴隷制度って言いますと必ず頭に浮かべるのは何ですか？英語の教科書にも載ってますね。アンクル・トムズ・キャビンと言われるね、アンクル・トムの小屋、あるいはあのハリウッドのですね、私が生まれる前に大ヒットしたあの超大作、ダーダーダーダーダーダー、何ですか、賛美歌の代わりにね、映画音楽を歌ってしまいましたけど、風と共に去りぬのあの風景ですね。まあ、あの主人公の邸宅は、家族は非常にね、奴隷に対しても優遇といいますか、家族のように接している、そういう設定ですけれど、この紀元1世紀のこの奴隷の主人もそのような方が多かったようですね。いや、むしろローマ帝国は奴隷をですね、ちゃんと社会の一員として認め、半ば給金も払って、そしてお互い共存できるような政策を敷いたのですね。ピレモンもそのような非常に良心的で、また恵みに富んだ優しい、そして親心たっぷりの愛の人、あなたの愛から多くの喜びと慰めを受けました。これはパウロが直接本人から、本人言いませんよ。こういう人は言わないんです。私は愛の人ですとかね。そういうふうな雰囲気を匂わせないと。聞こえてくるんです。噂で。ですね。コロサイにピ ピレモンあり、あの教会へ行ったらなんか心が癒され、奴隷たちも幸せそうなんだよねというような、そういう教会。まあローマやコリントのようにですね、たくさんの複数の家族でなっている家の教会の集団ではなかったようですね。おそらくは単独で、ピレモンの家を開放して、そこで雇われている従業員、おそらくは奴隷たちによって成り立っている教会であったのですね。そんなピレモンはその教会の代表的、指導者的存在ですね。この当時は牧師なんていう職業はですね、まだ、この定着していませんので、おそらくは牧者としての働きも担って、実業家でありながらですね、多くの財を投じて、パウロの宣教を支え、また、この家族、そしてそこで働く奴隷たちの面倒も見ていたのでしょう。で、なんでそういうところを抜け出すのよ、このおねしも。もったいないとね。私はおねしもがどういう理由で抜け出したかは分かりませんが、まあ人間的に言えば魔が差したんでしょうね。罪の性質、自由を求めて。放蕩息子だってね、あんなに恵まれた家庭から飛び出して財産を持ってね、出てったわけですから。赤の他人が抜け出す。それぐらい、まあ、ピレモンは、ガードが甘いっていうんですかね、自由を与えてたということなんでしょうね。さあ、でも、パウロにとってはそれは、まあまあ、仲間内、私の、ね、あとあなたとの関係、それで済ませることではないんですね。おねしもにはそれなりのですね、刑罰が伴います。なんせね、このおねしもは奴隷として抜け出しただけでなく、逃走したことだけでも大きな、これはね、犯罪行為ですのに、どうやらピレモンの家からなんか貴重品を持ち出したようです。お金を持ってですね、抜け出した。いわゆる盗難ですね。窃盗事件。それに対してはちゃんと責任を果たさなければならない。だからパウロは後にね、この手紙の最後の方で、私はね、ちゃんと彼が払えないなら、私が払いますって。それぐらいですね、これハッタリではなくて、パウロはそれほどに責任を持って真実に、このピレモンに向き合ったのです。私とあなたは、まあね、ある意味、パウロの方が権威があるんです。教会の指導者で、ペテロと並んで当時のローマ帝国でのキリスト教会の二大権威なんです。だからこの後、八節でね、来週の内容になりますけど、キリストにあって少しもはばからず命じることができるのです。上の方で決定してトップダウンですけれど、教会のね、指導者で決定してそれをあなたに命じることができるんです。おねしもをね、解放してあげなさい。自由にしてあげなさい。でもパウロはそれはあえてしないですね。それは組織としては可能ですけれども、でも今日のテーマですね。これから私が挨拶の後半4節から7節に至る内容、そのポイントですね。何ですか？パウロが一番大事にしたかったこと。 それがこの6節にあります。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、その次、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。なんか難しい、抽象的なね、概念が出てきて、ね、眠くなりますね、本当に。クーラーの効きもだいぶね、良くなってきたので。まあこれ一からね、説明してると大変ですけど、こういうことです。私たちクリスチャンは、制度によって生きているのではないのです。もちろん、この世の決まり、ルール、法律、それもね、尊重し、従うのです。でも私たちの行動の原理、振る舞いの原点、そのモチベーションの源泉は何ですかっていう、これです。信仰の交わり。一つは、キリストに対する信仰ですね。信頼です。そしてそれは、キリストとの信頼関係は、他の人との信頼関係も生み出し、生み出すだけでなく、それはさらに強いものと、さらにクオリティ高いものへと、格上げされていきます。引き上げられます。というのです。それがこの信仰の交わり。ギリシャの言葉で、コイノニアという言葉が使われています。パウロの教会にの、いわゆるコンセプト。コイノニアって何ですか？それは、皆さんがいつも使ってるでしょ？メールや LINE、端末で共有しましょう。英語で。日本語になってるんですね。シェアしましょう。嬉しいこと、大切なこと、綺麗なもの、写したもの、食べたもの、美味しいもの、ああ、伝えたいな、あの人にも届けたいな、分け合いたいな、美味しかったので先生どうぞってね、お裾分け、ご自分でお作りになったものやですね、さまざまなもの、私だけでなく、教会では、今日もまだ梨が残っていますのでね。先週で終わらない。いつまでもある梨ですけれどもね。不思議ですね。わずかですけれども、分け合う。それはまあ、食べ物の話ですけれど、私たちが分け合うものはもっと美しい、で強くて、そして永遠に変わらない、この共有、交わりです。教会で交わりをしましょうというとね、ただお話ししたりおしゃべりすることだけではないのです。それは最初のきっかけかもしれませんね。でも、ここでパウロがピレモンと共有したいこの交わりは、たとえ離れていて、電話もない時代、お話もままならない、交流もままならない、そういう時代、この環境にあってですね、この交わりは、いやー、毎日会ってる、時間を重ねるた人たちよりも、もっと強いもの、もっとクオリティ高いものに変えられるという、そういう可能性を持っているものですね。私たちのこのつながり、私たちの、そして行動、振る舞いを動かしていくもの、導いていくものは、 この信仰の交わりですね。それは生きて働くものとなりますように。パウロの祈りです。これ。ですから、ピレモンへのただなるお願いではなくて、祈りです。だから、基本的には、ピレモンはノーっていうことができるんですよ。強制してないんですから。ずっとね、オネシモを取り戻したら、また元通り奴隷としてね、そして、今以上に真面目に働いてもらう。それが筋です。しかしですね、パウロがここで祈っていることは、もしキリストのためにと、6節。キリストの何のためですか？キリストの、これは、徳が高められるように、教会の徳が高められ、益がもたらされる神の国が、そのために、それによって、ますます栄えることができる。一言で言えば、キリストの栄光のために。あ、イエス様って素晴らしいお方だなって多くの人たちが、認められることができる。そのために私たちの関係がさらに成長し成熟へ向かうことができるようにとパウロは願ったのです。しかしですね、申し上げた通り、これはですね、ピレモンとパウロに関してはこの後も出てきますが、非常に危機的関係ですね。危機的な状況。そして、今までね、良好な関係が、この、オネシモのためにですよ。関係が、崩壊するかもしれない。パウロ、あんたよくもね、私の奴隷をかくまったな。まあ、ピレモンがそういうふうに、こう、いわゆる、責めなくても、パウロも隠蔽罪で問われるんですよ。で、その場合の当時の、罰則はですね、ペナルティは、かくまった側は奴隷が逃げ出したがゆえに生じた損失をその期間分全部補填する。支払わなきゃならないんです。だからさっき言ったようにパウロはそれ全部私払いますって。でもそれだけで済む話ではないですね。パウロとピレモンの関係も危険にさらされます。もうあなたの働き支援しません。まあ私たちではもう献金しません。あんな伊藤牧師のそういうねやり方にはね、なんだそういうことだったのか。あるありありです。教会あるある。でもパウロはすべて真実をさらけ出しますね。危険を承知でどんなリスポンス、反応が来るか。その答えはですね、ピレモン書第二の手紙ってないんですよ。ただ私たちがこのパウロの書簡全体から言えること、コロサイ書の四章を見ますと、そこにね、オネシモがもう一度登場します。ああ、そっか。パウロと、ピレモンとの間には何もなかったのかということも考えられますし、でもこの手紙がですね、ちゃんと届けられたっていう証です。誰によって？オネシモがちゃんと自分のことを説明して、自分のことを頼んでくれるパウロ先生が書いた手紙をちゃんと届けたんです。 だからパウロも私だったら心配ですね。ちゃんとこいつ届けてくれるかな、信仰を持って洗礼授けたけどまたやらかすんじゃないか、また逃げ出すんじゃないか。だってね、おねしも普通であればね、ちゃんと主人のもとに戻ってこの手紙届けてくれるか。でも心配ありません、ちゃんと届いたんです。なぜ？この手紙が残ってるからですよ。コロサイ書でもそのことがね、伺われます。そしてこのオネシモはパウロの願いの通り、祈りのが答えられ、一緒に奉仕する教会のために、キリストのために役に立つものとなったことが、まあ、結論として、知ることができます。今日はですね、最後にこのことを私たちも問われたいと思うんですね。問い直してみたい。私たちの交わり、長い年月を重ね、絆も深まり、あるいは最近加えられた方々もいますね。これからという方々。教会の交わりは他のどの世界とも違う、そういうつながりです。なぜなら、それは利害によってなってない。人間の状況によって切れることはないのです。たとえ離れたとしてもつながっている。パウロとピレモンのように。そして、困難な状況、ピンチ、危機的状況が訪れたときにそれは試され、そしてさらに純化され、クオリティが引き上げられるのですね。あなたの信仰の交わり、それは生きて働く。今私たちは神様の愛を受けて、神様の恵みによって多くのものをいただき、成長させていただきました。神は愛です。神様の愛によって私たちは幸いな信仰生活を送っている人であるなら、その愛はさらに試され、そして生きて働くものとなる。そのように神様はご計画しておられるのではないでしょうか。最後にですね、この6節をある解釈者のですね、別訳でかなり噛み砕いた訳になってますので、私はそれを紹介して終わりとします。6節、目をつぶってでもいいですから聞いててください。ピレモンの手紙6節、私は祈っています、あなたが持っている信仰にふさわしい互いの分かち合い、交わりが十分にその効果を表しますように。効果ですって、エフェクト、エフェクティブになるように。さらにですね、私たちの愛とキリストのための証が効果的にを表しますよ。続けます。そのために神が私たちに成し遂げようと願っているすべての良いことを実現できますように。新改訳では2017年訳も良い行いとなってますけれど、もともと神様が私たちに与えてくださったものは何をするか以前にですね、ここでは良いこと、良いもの、グッドという言葉がギリシャの原典では使われています。で、最後、それによって私たちが完全な成熟したクリスチャンの交わり、つまりキリストとの交わりに深く導かれますように。パウロの祈りはピレモンだけでなく私たちにも時時空を超えてですね、今日届けられている、そんな思いで締めくくりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、私たちは人生さまざまなことがあり、またいろんな状況や出会いを通して あなたのもとに導かれたものです。ある方々にとっては不本意な形で、こんなはずではなかったという行き詰まりの中で、またある方々は恵まれた環境の中で、人とのつながりの中で、そのような人との出会いを通して、キリストと出会うことが許されました。そして、今後そのような導きをいただいている方々も今日加えてくださって感謝いたします。パウロの挨拶、恵みと平安があなた方の上にありますようにと。もしかしたら、このオネシモの取り扱いをめぐって、パウロとピレモン、またパウロとコロサイの教会は、大きな亀裂を生む可能性すらあったのですけれど、でもあなたはそれを乗り越えさせてくださっただけでなく、ますます今以上に深い、強い、美しい、そしてクオリティ高いこの交わりが形成されていったことを私たちは知らされます。パウロの祈り、それは人間的な強制力や制度とか決まりによるものではなく、内側からキリストの愛に、恵みに押し出されて裏付けられた行為でありました。また祈りでありました。私たちもそのような祈りに応える一人一人でありますように、私たち自身をあなたに対する信頼と、またさらなる交わりと引き上げてくださるよう、そしてそれが多くの人々との関係と還元されていきますよう、成長と成熟へと向かわせてください。キリストの交わりを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。